あの中部の癒しの話が載っております。この物語は教官福音書のマタイ、マルコ、ルカ、この3つの全部に載っている話ですから、イエス様に、神様にとって、神を信ずる者にとっていかに大切なその基本的な教えであることはよくわかります。あのマルコという人はこのペトロが口伝えに言うその言葉をあのずっとあの書いていってあの福音書にしたと言われております。ですからペテロの物語の中にこのあの中部の癒しの物語はいかに印象深いものであったかということがよく私たちに理解できます。あのこの物語があったのはカペナウムのイエス様が私の町と言っていたあのカペナウムのこのペテロの家で起こった話であるとあのそのように言われております。そしてマルコの福音書の5章じゃなくマルコによる2章、ここにこう書いてあります。はっきり書いてあります。数日経ってイエスがカペナウムにまた来られると家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため戸口のところまで隙間もないほどであった。前にこのペテロの家で多くの病人たちがこの集まってきた。それにその方々のためにイエス様が手を置いてあげるとその病がことごとく癒された。それからペテロの舅が癒された話をこの私ここでいたしました。そしてそのあたりその物がその出来事がこのガリラヤ地方だけではなくてユダヤにまで知れ渡っていたというふうに聖書に書かれてありますけれども、そのようにイエス様の名前がもうこの頃になるとそのあの方は素晴らしいお方だ、あの方のそばに行くと何かが起こる、その噂が、ね、もう持ちきりになってイエス様がいらっしゃ、そこにいらっしゃるというだけで大勢の人が集まってくるようになっておりました。そしてイエス様のお話をもう熱心に耳を傾けていたとか、あのここにも書いてありますけれども、隙間もないほどであった、戸口のところまでいっぱいになっていた。その時一人の中部の人が四人の人に担がれて身元に連れてこられたと書いてあります。ここで大切なのは四人の友人たちがこの中部の人を連れてきたということですから、もちろん本人の望みもあったでしょうけれども、この四人の人々の友情と信仰、これを私たちはこの聖書の中から見ることができます。一人だけ望んでも自分はあの動かない、どうすることもできない。しかしこの4人の人がこの一人の病で倒れたこの友人を助けてサポートしてあのこの場所に連れてきたということ、まあどれほどのとこからかあの連れてきたかは書かれており 聖書にも書かれておりませんけど、とにかくイエス様があの家にいらっしゃる。何とかしてほしい。きっと癒される。イエス様の元に行ったならば癒される。そう思ってこの4人の人々は病で中、ここには、中部って書いてありますけれども、中部で身動きの取れないその人を担いで、きっと4人で担いだって言うんですから、担架が何かに乗せてきたんでしょう。とにかく連れてきました。ところが群衆でその家の中はいっぱい、人々でいっぱい、戸口までぎっしり詰まっている。きっとこの4人の人たちは考えました。それでその家の屋根に登りました。当時のユダヤの屋根というのは、あの家というのはこういうふうに壁をこの日干しレンガで作ってずっと積み上げて、その壁このいわゆる土壁の上に木で梁を何本か渡して、そしてそこにそのいわゆる小枝をいっぱい乗せて、きっとむしろかなんかを引いて、その上にこの土をかぶせる、そういうような簡素な、そしてその家というのは最低その屋根拭きというのはこの雨季が済んだ後、乾燥期になると雨全然降りませんから、それで十分過ごせることができたでしょう。日本のようにその季節の別なくその雨が降る地方と違って、いわゆる雨季と乾季とはっきり分かれておりまして、乾季になると全然雨が降らない。だからそのような簡単な屋根で家が出来上がっていたということです。そしてこの壁際に一つのこのいわゆる階段みたいなのができていて、屋根までのしょっちゅう行って屋根の修理をすることができる、そういうような簡単な作りになっていたようです。ですからその友人たちはこの病気の人をその屋根の上に連れて行って、そしてちょうどこの辺にイエス様がいらっしゃるでしょう、いいだろう、テントをつけてかいきなりその屋根を剥がしました。そして屋根の上からこの病人を、こういう方、中部の人を寝かせたままそのとこを吊り下ろした。だから担架に乗せてきたんならば、その担架をそのままこの綱をつけて、ずっとイエス様がいらっしゃるであろう、いらっしゃるところの前に吊り下ろした。考えてみれば随分乱暴な話ですね。他人の家をいきなり屋根を引き剥がして穴を開けて、そしてその担架に乗せた病人を吊り下ろした。担架に乗せた病人を吊り下ろすぐらいですから、相当大きな穴であったようです。まあとにかくそれを吊り下ろした。きっと私たちならば、なんという不作法な常識外れなことをする。しかしイエス様はそのようなことはおっしゃいませんでした。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、こよあなたの罪が許されましたと言われた。ところがその場に律法学者が数人座っていて、要するにイエス様に対して非常に批判的な人、方々で若いイエスという 人は方々でメッセージ、いわゆる説教をして人々に教えている。そして病の人を癒したり盲人の目を開けたりしているけれども、一体今度はどんな話をするんだろうな。あそこではあるところでは安息日にその癒しの技を習った。とんでもない、安息日を破るなんてとんでもない。そのようなその常識的意識によってこちこち、まあこの当時は立法の教えによってこちこち頭がこちこちになっている。許容範囲の狭い、そして他人に対して常に批判的な目を持ってこの他人を裁く、そういう人はどこにでもおります。会社にもおりますし、また私たちの周りにもおります。いつもいつも他人の自分のことは棚に上げて他人のことを批判ばっかりしていく人に当てはまると思います。とにかくそのような立法学者が数人おって、この6節見ますとこう書いてあります。心の中で理屈を言った。心、顔つきに現れますし、心の中で思っていることは。そしてこの人はなぜ、5節、イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、こよあなたの罪は許されましたと言った。そしてこの批判的な人たちはこう言いました。なぜあんなことを言うのか。罪を許すことのできるお方は神様だけなのに、あの人はあなたの罪が許されました。とんでもないことを言う。要するにこの立法学者たちにとってはイエス様はただの人、自分たちの物差しで他の人を測る、ましてやイエス、神ご自身である、神の子ご自身であるイエス様を測る、そのようなことは誰にもできないことであるのに、この立法学者たちはイエス様をただの人と見ているんです。ですから神様以外に罪を許すようなことはできないはずなのに、あの人はあんなことを言っている。神を冒涜している、そのように思ったんでしょうね。冒涜っていうんですか、とにかくそのように思った。そして心の中で言うことを言って、この人はなぜあんなことを言うのか、神を怪我している、神お一人のほか誰も罪を許す、誰が罪を許すことができよう。イエス様はすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいのか。同じこと、当時の人は病気というのは罪の結果病気になるんだと、そのような考え方をしておりました。まあ聖書を全般的に読んでみれば、必ずしも罪だけで病気になるんだというその考えは、その片一方だけしか見ていないということは分かってくるんですけれども、当時の人々はそのように思っておりました。シロアムの池のほとりに18年間も座って池の中に入ることのできないで病気のままでおったあの盲目の人も、 自分は罪深いからこのようにその目が見えなくなっているんだ。彼自身もそう思っていたし、周りの全ての人々がそう思っておりました。けれども今現代に生きている私たちは必ずしもそうではないということはよく分かっております。でも当時の人はそう思っておりました。特に立法学者などはこの罪の結果あの人はこのいわゆる死体不自由になっているんだ、病気になっているんだ、そのように考えておりました。ですからあなたの病気は癒されました、床を取り上げて歩きなさいというのと、どちらがどちらでも一緒じゃありませんか。イエス様はこの言葉の外に言外にこのそういう皮肉を込めて、あなたの罪は許されました、そうおっしゃったと思われます。とにかく起きて床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいのか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、神ご自身の他にこの罪を許すことはできない、この立法学者が言った言葉は必ずしも間違った指摘ではないんですね。確かにそうです。神ご自身の他罪を許すことはできない、これはこの立法学者の言ってることは正しいことです。ただ彼らが間違っているのは、そう言って病の人の上に手を置いているお方が神ご自身であるということをすっかりまだこの頭の中に入っていなかった、このイエス・キリスト様をただの人と見ている、そこにこの違いがあります。現代私たちが福音を述べ伝えるとき、多くの間違いを世の中の人が起こしていることを私たちは安いほど知らされます。ですから世界の三大偉人の一人がイエス・キリストとマホメットとブッダである、そういうことはよく聞きます。世界偉人伝の中にキリストが混じっている、私たちにとってはちょっと不満なんですけど、この二人の人とはイエス様とは違うだろう、そのように思います。けれども世の中に行ってそういうことを言ったらば、あなたはイエスキリスト教の信者だからそう言うんだ、そう言われます。けれども世の中の常識とイエス様、神様が私たちに なさろうとしているその御業の対する常識とはちょっと違う、ちょっとじゃだいぶ違う、天と地ほど違う。先日私たち夫婦はある集会に行ってまいりました。そこでその外国伝道を専門でやってらっしゃる宣教師の方が熱弁を振るっていらっしゃいました。アフリカに行って伝道したそうです。一人の少女が癒しを求めてそのいわゆるマネキンを応じてやってきました。そして祈られると癒されました。そしてその時その宣教師は思ったそうです。文明国に行って癒しのために祈ってもなかなかその癒しの印が現れないけれども、こういうアフリカとかそういうところに行ってその伝道するとすぐに癒しの技が 現れる。それも顕著に現れる。なぜだろうか。文明国という、文明国に住んでいる人たちは、自分の常識とか、それから、医学の進歩、お医者さんに行けばいい、そういう、薬を飲めば治る、そういうふうに思ってるから、なかなか、全面的に神様の癒しを信ずることは難しい。けれども、そのアフリカの少女は、私は、ここで癒されなければ、どうしても神様に助けていただけなければならないという、そういう思いが彼女のうちにあるから。そしてまた他の癒しを求めてくる人々の中にあるから、神様が強烈に働いてくださる。その人の信仰によるのだというんですね。まさにその通り。中部の人にあなたに言う、起きなさい、寝床をしたんで家に帰りなさいと言われた。この片人々のやった非常識な教えをイエス様のが責めなかった、非難しなかった、叱り、お叱りにならなかったという一つの原因がここにあります。彼らの信仰が、いや、なんとかしてイエス様の身元に行きたい、イエス様にいらしていただきたい、その思いが強かったから、他人の家の屋根に登って、そして屋根に穴を、大きな穴を開けて、そこに家、担架に乗った病人を釣り落とす、なんてことは、普通の人には思いもつかないことを思いついて平気でやってしまう。信仰というのはある意味、世の中の人から見ると非常に人を思われるようなことを平気でやってしまう。まあ、だから非常識なことをやりなさいって言ってるんじゃない。やってしまうほど彼らの信仰が切実に願って、何とかしてという思いが強かったということ。イエス様は彼らの信仰を見てとここに書いてあります。あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて、みんなの見ている前で出て行った。それで、皆の者はすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って、髪をあがめた。アーメン、感謝いたします。神様は素晴らしい。私たちの信じている神様は、生きていらっしゃる神様。そして生きて働いてくださる神様、同時にその生きて現実に私は働いているんだよということを多くの人々に形を持って表して示してくださる神様、すぐに床を取り上げてみんなの見ている前で出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかって見たことがないと言われた。感謝をいたします。私も現実に中部の人が癒された話を、ことを見ております。愛知県の方で、吉田先生というところの教会が、伝道集会します。天幕伝、当時流行った天幕伝道。四国の方から癒しの賜物を持っていくというその方がそのメッセージをして、そして病を持っている人はいらっしゃい、そこでその加藤さんでしたかね、加藤さんのという女性の方が 家におじいちゃんがチューブでその手足が効かなくなって困っているというので、その次の夜の集会に連れて行きました。それこそ担架に乗せて連れて行って、そして祈っていただきました。それから何週間か後、このおじいちゃんは杖をつきながらでしたけれども教会に出席するようになったそうです。感謝をします。神様は生きていらっしゃる、働いてくださる。私たちはそのことを現実に見ることもできるし、望むならば体験することもできる。ただ必要なのは私たちの信仰が必要だということでございます。アーメン。感謝をいたします。そして信仰のあるところには印が現れるし、印の現れるところでは神様の皆が大いに崇められるということです。感謝します。